2016年11月10日社会系お坊さんトーク番組タイム&態度佐々木修吾です。この番組は時事ニュースや最近に気になることについて、アーダコーダ話す番組です。今日は、トランプ大統領誕生ということについて少しお話しさせていただきたいと思います。その前に番組から宣伝です。この番組は、ポッドキャスト、YouTube で放送しておりますけれども、私自身岩手の僧侶ということで、岩手の和尚さんに多く聞いていただいております。それで、私が企画実行委員に、委員会ということで事務局を務めさせていただいて、映画の上映会を企画いたしております。ブティスト、今を生きようとする人たちという映画です。この映画でございます。この映画11月18日金曜日、夜6時から、上映会、そしてその後、監督の後藤沙耶香さんに、来ていただいて、監督トークショーを予定しております。日にち近いですけれども、番組のホームページや、こちらのブディストの今を生きようとする人たちの映画のホームページの方にもですね、上映会情報が載っておりましたので、そちらの方にアクセスしていただきたいと思います。この映画ですけれども、どういったような映画かと言いますと、この映画は監督の後藤沙耶香さんが東日本大震災を機に与えられた命の一瞬一瞬を大切に生きる人たちの姿を撮りたいと思うようになり、捉えた映画です。6人の僧侶を追いかけたドキュメンタリー映画です。それぞれの和尚さんが命を生き切るということについて向き合っています。曹洞宗の修行生活を追求しようと自給自足の生活をする和尚さんや、精進料理を通して仏の教えを生活の中に取り入れてもらおうと料理教室を開いている和尚さんなど、様々な和尚さんがいらっしゃいます。この映画の見どころとしては、仏教が持つ魅力を分かりやすく描いている点です。仏教はその教えのベクトルとして2つの方向性を持っています。一つは自分に向かっている向かっていく内に向かっていくような形、そしてもう一つは社会活動などを通して外に向かっていくような形。この映画はこの2つの方向性を分かりやすい形で描いております。特に社会に向けて活動する和尚さんにスポットが当てられております。映画自体は70分ですので、6人の和尚さんの活動の本当に、一部だけを切り取るような形になってしまっていますけれども、ぜひ、盛岡上映会、もしくは他の上映会も随時企画されておりますので、お近くの上映会にですね、参加していただければと思います。はい、番組からの宣伝でございました。今回は、アメリカのトランプ大統領の誕生というテーマについてちょっとお話をさせていただきたいと思います。皆様もご存知の通り、実業家のトランプ氏が当選し、アメリカ大統領、次期アメリカ大統領に決まりました。前日までマスコミでは民主党のクリントン氏が優位と伝えられていたので、世界中に衝撃を与えました。今日お話ししたいのは2点、なぜトランプ氏が選ばれたのかということと、その原因、そのトランプ氏が選ばれた要因ですね、を私たちはどのように捉えればいいのかということです。まず1つ目、なぜトランプ氏が選ばれたのかということです。もちろん理由には一つではありませんが、様々な理由がありますが、今回一つちょっと絞ってお話しさせていただいた、させていただきたいと思います。選挙前から有利と 考えられてたクリントン氏ですけれども、経歴は、まあ、もちろんエリート、政治経験も豊富と、そして、バックについている民主党の政党の力、そして資金力も豊富でした。自分の私的なメールアドレスを使って、国家機密を送付していたというようなメール事件で批判を受けていましたが、そこまで不利な点ではなかったようには感じます。しかしずっと政権に携わっていたことで、現在のアメリカの経済の不況やお金持ちだけが潤っているような貧富の格差の問題は、その責任がクリントン氏にもあるのではないかというような批判があり、クリントン氏の反対、クリントン氏には賛同できないという方も多かったようです。まあ、一言で言ってしまえば、まあ、嫌われていたということです。一方トランプ氏は一言で言えばデタラメです。差別もする、宗教差別もするし、女性差別もする、そして汚い言葉遣いもするというような方です。メキシコとの国境に壁を作るなど、保護貿易を作ると言ってみたり、保護貿易を推進してみたり、イスラム教徒の入国を拒否する政策など、今までアメリカの政治家ではありえなかった、絶対に主張してこなかったようなことを政策として掲げていました。彼の政策をよく考えてみれば、矛盾点も多くあり、実現不可能なものも多い印象ですが、その歯に衣着せぬ発言が人気を集めていました。特に白人の中産階級の支持を多く受けていたようです。自動車産業などで10年前まではそれなりに収入があったような人たちです。そんな彼らですが、アメリカが進めるグローバル社会、その政策のもと、その仕事を海外の工場に奪われたりして仕事を失ってしまった方です。そんな彼らの怒りがトランプ氏の指示に従ったと、指示につながったと見られています。誤解を恐れずに言えば、嫌われ者の民主党クリントン氏とデタラメな共和党トランプ氏の戦いとなりました。政治的に正しい主張や表向きは真っ当なことを言うクリントン氏は正しい候補者だったかもしれませんが、アメリカ人にとっては変わらない経済状況や格差社会に対しての不快感を募らせるような候補者だったかもしれません。対するトランプ氏は政治的には奇抜で、人権侵害、女性差別など問題が多く、正しくない候補者だったかもしれませんが、言いたいことを言ってくれる、すっきりさせてくれるような痛快さ、愉快さが有権者を刺激したかもしれません。正しいけれども不快な候補者と、正しくはないけれども痛快な候補者の戦いということです。ここに今回の選挙の勝敗が決まる一つの要因があったと思います。人間は苦しみ、怒りを感じるときは、正しくて建設的な意見に耳を傾けることは難しいことです。それよりも秩序に対して反秩序、批判的な意見の方が痛快に感じます。そういった言説に心が奪われてしまうのです。さて、最初にお話しした2つ目の点、この結果を受けて私たちはどのように考えるべきなのでしょうか。今回の選挙結果を受けて私たちは様々な問題提起を受けたことになります。今回は時間の関係で省略いたしますが、グローバル化の終焉、日本の国家防衛問題、信仰の自由、人権問題など様々な問題が提起されました。それらの問題はいつか機会があったらお話ししたいと思いますが、今回は痛快さを求めた政治の危険性です。トランプ氏が当選した要因の一つに、正しさよりも痛快さを選択したこと 回あると言いました。しかしこれは非常に危険な考え方と思います。元来アメリカはナチスドイツが生まれたような背景を怒りを抱えるような国民が増えてしまって、そのことが政治に与えた影響であると、その危険性を考えていました。そういうこともあり、第二次世界大戦終了後は日本を統治するときにはあまりにも厳しく統治することで、国民が怒り、どのような動きを見せるかわからない、そういう危険性があるので、天皇制を残し、アメリカ自身温情な国とであると思われるように思われるためにそのように振る舞ったと考えられています。この考え方は国など対外的な政策だけではなく、国内の政策、国民に対しても同様です。グローバリズムはアメリカが進めた政策、アメリカの政策でありますが、それは失敗に終わる可能性もあります。そして現状失敗したと言ってもいいでしょう。911やリーマンショックを通してアメリカ人の怒りを溜めさせないような方向に鬱屈した気持ちや怒りで政策を選ばせない方向性に進んでいかなければならなかったのではないでしょうか。イギリスの EU 離脱、フィリピンのドゥテルテ大統領の誕生など、現在世界はその怒りの矛先を政治に向けています。怒りで選ぶ政策が危険であり、良い結果が生まれないことが多いということは、政治学者や政治家だけではなく宗教者も主張しなければなりません。日本でも時間の問題で怒りや痛快さを求めるような政治が始まるかもしれません。もしかしたらもう始まっていると言ってもいいかもしれません。時代によってその政治システムや人権意識が変わることは当然です。しかしそれが怒りによって変わってしまうということを大変に危惧しています。
本日の放送はここまでです。次回の放送をお待ちください。